ょっとお子さんが今日パスファインダーで高学年の方が出ておられてですね、ちょっと対象の子どもたちちょっと難しかったみたいで、ちょっと気を取り直して頑張ろうと思います。最初に聖句を読みしますとですね、私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない。廃止するためではなく、完成するためである。ある朝ですね、平穏な外来の、病院での外来がですね、いつものように始まりました。今日も頑張るぞということでですね、始まったんですけども、一本の電話がその日をですね、特別なものに、しまして、とてつもなく頑張らないといけない、そういう、日に変えてしまいました。電話は、救急隊からでした。中年の男性が、家族の、目の前で倒れ込んで、意識を失いました。どうも心筋梗塞らしいとのことで、救急隊が駆けつけてですね、AED っていう、電気ショックを1回かけましたけども、心肺停止状態で、心臓マッサージを続けているようです。で、平穏だった外来が慌ただしく、その患者さんの受け入れ体制の、準備に入りました。まもなく、救急車が、到着しました。搬送された患者さんは、青白くですね、呼吸が、止まっていました。そして、脈も触れません。心臓は心電図では出たり、止まったりしているんですけれども、心筋梗塞を示していまして、一刻を争う事態でした。すぐに人工心肺をつけないといけません。PCPS プロトコールが発動されました。これは人工心肺というのは、心臓から強制的に血液を、吸い込んでですね、そして、ここで、酸素をくっつけて、戻すというものでして、大量に血液を吸わないといけないので、結構太い管が入るんですけれども、そしてこちらでは心臓を補助するポンプ、この2台で、生命を救う、そういう機械になっております。で、このプロトコールというのは、患者さんが来られてですね、救急室で処置をするのと同時に手術室といいますか、カテーテル室で、この機械を、水で埋めてですね、泡が入らないようにしないといけませんし、こういう時間のかかることを同時に用意どんで進めまして、途中で合流してなるべく時間を短縮すると、そういうものなんですね。そしてこの足の付け根から入った血液を心臓から吸うものと戻すものですね。そして心臓の血管を移してみるとですね、予想通り大事な場所が詰まっていました。そして、膨らまして、治療を終えますと、こういうふうに心臓が力強く動き出したんですね。で、実は、私たちができるのはここまででして、すぐ、3次救急センターにですね、運びました。そして、みんなで祈りながらですね、この患者さんがうまく元気になってくれるように、そして、一番弱いですね、脳がダメになって植物人間にならないように、そういうふうにですね、お祈りしておりました。そして3週間ぐらいしてですね、手紙が届きました。治療がうまくいって、退院できた。そしてしかも、歩いてですね、退院しました。それで本当に、みんな喜んで感謝いたしました。ここに至るにはですね、スタッフの、人知れず、誰にも知られずにですね、本当に、準備していた、トレーニングがありました。 その中で、重要な働きをしたものがありまして、これは実はチェックリストっていうものなんですね。大事なことが抜けないようにチェックする、そういうリストが何枚もあります。で、皆さんも今日は何しようっていうトゥードゥーリストとかですね、やったやったとか、旅行に行く前に忘れ物をチェックしよう、まあ、そういうのがあると思うんですけれども、まあ、そういうものが意外とですね、緊急を要するとき、医療現場で役立つんですね。で、そこには厳格な、まあ、守るべきルールが書いてあります。得てしてルールというのはですね、押し付けられますと、反発したりですね、それから、まあ、世の中にはよくわからないルールとかですね、まあ、意味のないルールっていうのも、まあ、あるかもしれません。ですけども、まあ、命を支えるルールがあってですね、その大切さが本当に、分かっていたらですね、私たちは、まあ、喜んで、守ると思います。この心肺停止の患者さんの、まあ、数年前なんですけれども、まあ、ある方に、久しぶりにお会いしました。そうしましたら、まあ、辛い経験をしたというふうにして、まあ、お話してくださったんですけれども、あるところで、まあ、ペースメーカーというですね、機械を、まあ、手術で入れたんですけれども、まあ、その時に残念ながら、ガーゼの置き忘れがあったんですね。そして、そのために熱がずっと続いて、それでも原因が分からなくて、まあ、いろいろ苦労してですね、まあ、結局ペースメーカーをガーゼごと全部取り出して、まあ、そして新たな機械をですね、別のところに植え込まないといけなかった、まあ、そんなことが あるのか、自分だったらですね、そんなことは、まあ、するはずがないというふうに感じました。まあ、今まで500例近いペースメーカー手術をしてきてですね、まあ感染症っていう、まあ、ばい菌のトラブルっていうのはですね、まあ、一例も経験したことがありませんでした。ところがしばらくして私自身ですね、思わぬ落とし穴にまあはまってしまう、まあ、そういう経験がありました。その方はペースメーカーを入れないといけないぐらいですね、まあ、心臓が遅くてですね、脈がポーンと、まあ、止まってしまう、まあ、そこに、ペースメーカーで、補助してあげる、まあ、そういう手術を、まあ、いたしました。で、大変ふくよかな方でして、まあ、熱い、まあ、脂肪があってですね、その奥深くにこれから入れようとするペースメーカーを、まあ、固定するですね、筋肉とか、まあ、胸の筋膜っていうのが見えました。で、まあ、ちょうど入れる場所というのがですね、まあ、鎖骨の静脈、まあ、ここの肩のところにですね、注射で、2本、まあ、線を入れまして、まあ、こういう形で、まあ、スクリューになってまして、まあ、心筋に固定されるんですけれども、そして、まあ、この刺すところがですね、ちょっと出血が多かったんですね。そして、まあ、深いところで、まあ、それでも、まあ、いつも処理する、まあ、そういう流れで、行ったんですけれども、少し、まあ、時間がかかるとばい菌のリスクが高まりますので、まあ、少し、急いで行っておりました。まあ、その中でですね、一つのステップがですね、抜けてしまったですね。で、ペースメーカーを入れるにはですね、まあ、正確に数えてはいませんけど、やはり、いろんな電気具合とか入れますと、やっぱり100以上の手順がありましてですね、まあ、そのうち一つでも抜けますと問題が発生する可能性があります。まあ、不思議なんですけども、私は、まあ、手術とか処置をしますと、その夜になんかこう場面がですね、蘇ってくるんですね。で、まあ、一つ一つパッパッとこう蘇ってきた時にですね、このペースメーカー本体を、 この筋膜に固定する一つの糸一本をですね、かけたその場面が出てこないんですね。そして夜中に、非常に、疑いの念が起こってきまして、だんだん、大きくなって、そして朝には、確信に至ってしまったんですね。それで、どうしようか、何とかしないといけない、これは3箇所ありまして、糸がここで2箇所止めてて、あと、本体1箇所ということで、ただちょっとふくよかな方とですね、こう寝てる時の写真と起きて撮った写真が全然違うんですね。この、ズドーンとこう下がりまして、ペースメーカーが引っ張られる、そういう写真を見てますとですね、やはり、後に起こってしまうと大変なことになりますので、その翌朝、申し訳ないですけれども、もう一回ちょっと、開けて糸を固定させてください、言わないといけないんですね。それで、朝ですね、家族にお電話して、昨日までですね、手術うまくいって本当によかった、喜んでおられる、そういうご本人とご家族相手にですね、本当に何て言ったらいいのか、で、正直にですね、その3箇所のうち1箇所が、糸をかけるステップが抜けてしまった。そして、スタッフにはですね、本当に申し訳ありません、もう1回、手術させてくださいということでですね、翌朝、家族と、ご本人にお話ししましたら、一言も、苦情もですね、嫌味も言わずに、分かりました、ぜひお願いしますとおっしゃっていただいて、そして、その手術を、行いました。だいたい30分ぐらいで、終わりまして、無事、終わったんですね。このことを通してですね、何百例やっててもですね、その医師が、で固定のですね、ここに、糸を通さないといけないと、いうことなんですね。で、医師が失敗したときにですね、私自身何が残るかですね、今まで何例成功してもですね、あるいはどんな知識を習得し、また、手技を完成してもですね、失敗したときにはですね、本当に、患者さんと一対一、ご家族と一対一、その中でですね、人となりとしか、残らないわけなんですね。現代医療はですね、高度に、専門文化した、巨大なシステムといえます。50年前ぐらいはですね、1人の患者さんに、医師と看護師2人ぐらい、専門家がついたかもしれないんですけども、今は15ぐらいの専門家が入れ替わり立ち替わりですね、患者さんをサポートします。そのためにお互いがいいことをしたと思っててもですね、情報が共有できてないとか、あるいは協力体制ができていないと思わぬ大変なことが起きる、そういうことがあります。これを機会にですね、私たちは、私自身非常に、どうしたらいいか、そしてスタッフのみんなとですね、どうしたら再発が予防できるのか、みんなで話し合いました。そして、チェックリストを作ることにしたんですね。このチェックリストは今では比較的広くですね、使われてますし、病院でも、いろんなところで、ルール作りがなされています。で、私たちの手術室、カテーテル室ではですね、まずは新しいメンバーが来たときですね、今日手術を行う、手技を行うというときに、まず自己紹介を、しましょう。これは意外と 見学の人であったりですね、こうマスクして清潔なガウンを着てるとですね、わからない医者なのかですね、緊急の時にですね、誰がどの程度頼れるのか、また新しく来た人もですね、誰が医者で誰がナースで誰が臨床工学士なのかわからない、まあ、そういう状態はですね、やっぱりリスクがありますので、まず、まあ、メンバーを紹介するということが、まあ、第一になります。そして、手術直前あるいは、まあ、手術中にですね、一回手を止めてですね、そして、チェックいたします。まあ、抗生剤を投与したか、投与してたら、まあ、チェックですね。胸壁に一針固定したか、まあ、固定してたら、まあ、チェック、まあ、そういうふうに、抜けないようにですね、たくさんの、まあ、チェックリストが、まあ、あります。これあんまり長いとですね、止まってしまってまた活用しないということになりますので、まあ、いかに、緊急時に使えるチェックリストにするか、これが、まあ、非常に大事なところなんですね。でちょうど、まあ、その頃ですね、まあ、こういうこれハーバード大学 の、 外科の先生なんですけども、 WHO に関与しておられまして、あなたはなぜチェックリストを使わないのか、重大な局面で正しい判断を探る方法と、まあ、いうことで、アトゥール・ガワンディ、医師ですね、まあ、書いていますけれども、まあ、彼は WHO の調査でですね、まあ、シアトルから、まあ、いろんなたくさんの箇所でですね、まあ、タンザニアでアフリカのですね、比較的医療の、まあ、難しい地域も含めてこのチェックリストを導入することによって、まあ、医療情報がどれだけ調べたか、どれだけ減ったかですね、調べたんですね。まあ、そうしますと、40% も、医療事故が、まあ、減ったということです。で WHO のホームページ見ますとですね、まあ、外科手術の、まあ、チェックリストというのが、サンプルとして出てまして、まあ、これは入室時、まあ、途中の手を止めて一回確認する、そして、手術室を出るときというふうに、まあ、3つに分かれて書いてあります。実はこれはもともと航空機のですねチェックリスト、非常に優れた歴史のあるものがありまして、まあ、昔はすごくやっぱ飛行機 よく落ちてたそうなんですね。で、これがだんだん改良されまして、まあ、今ではこれがですね副操縦士、まあ、緊急の時にですね、機長は体制立て直すの一生懸命ですし、そういう時に副機長が一生懸命チェックリストでどこを開いたらやるべきことが起こるか自分で考えるよりもまずそれを開くというルールができているそうなんですね。で、ライト兄弟がですね飛行機を発明した頃っていうのが100前後の部品だったそうなんですけれども、まあ、今のジェット機というのは何十万とかですね、まあ、そういう、部品があるそうなんですね。そして、そのチェックリストによって、まあ、飛行機が墜落しそうでドアが吹っ飛んでですね酸素マスクが落ちてる時もそれもそういう時に、まあ、開くそうなんですね。でまあ、皆さんの記憶に新しいかもしれませんけども、まあ、2009年に、離陸しニューヨークでですね離陸して間もなく巨大なガンの群れに、突っ込んでですね両方の、まあ、エンジンが停止してしまったんですね。そして、もうその高さで推進力がなくなって、まあ、しまいますのでもうグライダー状態です。落ちるまでの間にどこか場所を探して着陸しないといけない、まあ、そこでハドソン川を選んでですね3分28秒の間に、絶体絶命の危機で、まあ、判断をさせた、まあ、これもチェックリストだったと まあ、言われています。で、彼が言った言葉はですね、まあ、訓練してやってきたことをやっただけだと。自慢も感動もない。急いでやらないといけないことの一つは、妻に電話して今日は夕食はいらないと断ることだ。これはかっこいいですね。まあ、つまり日頃ですね、この方がおっしゃっているのは、世の中には人知れずですね、こういう訓練をしている人がまあいっぱいいるんだ。で、自分はその一人、そのうちの一人で、まあ、やるべきことをやっただけだ。まあ、こういうふうにまあ言ってるんですね。で、私たちもこのチェックリストはですね、一番最初にお話した、まあ、心肺停止の方にもですね、応用できました。まず、今日の患者さんはどういう、特別な患者さんなのか、そして、何が起こりうるのかですね、そして、こういうことが起こった時にはどういう手順をすべきか、まあ、そういうことを、まあ、確認いたします。まあ、いろんな複雑な治療になりますとですね、そのうちの一つでも間違えるとですね、救える命が、まあ、救えなくなってしまう。先ほどの患者さんは、まあ、家でですね、ご家族が心肺、蘇生術をされる、そして救急隊もタイミングよく駆けつけて、まあ、AED をして一生懸命心臓マッサージして、そして私たちもトレーニングした、まあ、やるべきことをやって、そして、救命センターに、まあ、運んだ。そして、まあ、日頃備えているのはですね、本当に心臓が止まって、一生懸命心臓を治療してもですね、この3次救命センターに運ぶまで40分手で心臓マッサージしても、助かる例はほとんどないんですね。それだったらですね、ここでやるとこまでやっておかないと、助けられない、まあ、帰宅の患者さんはですね、助けられないと、まあ、いうことになります。ですので、足からですね、管を入れさせていただいて、そして、人工心肺をつけて、そして救急車の中でもですね、これを続けないと、まあ、いけない。まあ、救急車に機械が入るのか、あるいはそこまで、エレベーターに乗るのか、そして、こういったものをつけて、患者さんを運び、それを途切らせないように一緒にこの機械をついていけるのか、この線が折れ曲がっただけでもですね、ガーッと泡ができて大変なことになってしまいます。ですので、まあ、そういう移動する、まあ、シミュレーションをですね、準備して行って、まあ、その時は淡々とやるしかないと、まあ、いうことになります。まあ、日頃のチェックとですね、まあ、トレーニングとチェックリスト、これが非常に大事です。で、このリストの、まあ、3行ぐらいを書くのにですね、こう移動させるのにいろんな研修をいたしました。まあ、聖書はですね、神様から与えられた、まあ、いろんな、まあ、ルールがあります。旧約聖書にはちょっとわけのわからないといいますか、私たち理解できないようなルールも、まあ、たくさん、あります。また新約聖書にはイエス様がお示しになった強い、少し強い口調の、まあ、ルールも、まあ、あるかもしれませんし、あるいは、まあ、淡々と自分の背中を見て見せた、まあ、そういうような行いが、まあ、記録されたところがあるかもしれません。このようなものを見るときにですね、イエス様は、このチェックリストにですね、なぜそれが大切であったか、なぜそれが私たちにとって、必要なものなのか、まあ、それをですね、与えてくださったと思うんですね。まあ、旧約聖書に記された、まあ、ルールがあります。しかし、イエス様は、律法は、愛は律法を全うするものです。まあ、このルールのですね、心を教えられた。私たちが医療でですね、チェックリストを大事に守りますけれども、まあ、これは単に上から与えられたルールであったらですね、私たちはその意味っていうのは、まあ、十分わからないと思います。 ですけれども、私たちがそれを頼らないとですね、思わぬところに落とし穴が控えている、あるいは心のおごりであるかもしれませんし、神様に頼らなくても、自分だったらできる、自分の経験でできる、このような慢心したところにですね、イエス様は、律法を全うしてくださるその心をですね教えてくださったのではないかと思います。私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない。廃止するためではなく完成するためである。